僕も津田屋東京を作るときに、あの、六本木ヒルズの欅坂の一番下の交差点あるじゃないですか。あそこやっぱ工事中から、ずーっと見てましたね。で、当時その時の僕が所属してた JI っていう、石川二郎さんっていう編集者の会社にいたときに僕やったんですけど、彼と二人で、あの、向かいに、当時はカフェがあったんですけど、そこのカウンターで、2、3時間とか、かける週2回とか、ほんと見てて、幅お前、どんな車が止まるかチェックしろとか、意外に高級車止まりますね、とか、やっぱどういう人がどういうふうに滞留していて、とか、やっぱり、やっぱ佇んでずっと見るとか、あとはやっぱり、どの仕事僕やるにもそうなんですけど、インタビューものすごいするんですよ。で、そこをこう使うであろう人から、さっきの脳卒中のリハビリ病院だったら、やっぱりその患者さんに、インタビューっていうとなんか向こうもこう、なんか気をつけしちゃうから、まあちょっと茶でも飲みながら話しましょうよ、つって、でも、スーツケースにいっぱい50冊ぐらいこう本持ってって、いや今度本入れるんですけど、こんなんどうすかねとか言いながら、こう話を聞く。そうすると、だんだんその、おせっかいが、なんとなく親切になる教会みたいなのってある。やっぱり自分の好きな本を届けたいから、最初はおせっかいなんですけれど、それが少しずつこう、教会をまたいでくるっていうんですかね。やっぱりその瞬間ってあるなっていうのをすごく思っていて、その、まあ、自分の進めたいものとそこにあるべきもの、もしくは相手が欲しいものが、の、こう、距離を縮めてくるのが自分の作業だって思ってるんですけど、そういう時にその、佇んでみるとか、話を聞くとか、そうやって一番重要視しているし、自分一人で本なんか選べないとか、お店なんか作れないっていうのは、実はすごく、思ってるところですね。だから、とても作品なんていうのは、一度も自分のお店、やってるお店を持ったこともなければ、話聞いた人に作らせてもらってるってすごく思いますし、でも確かに確かなことを教えてくれるんですよ。例えば、脳卒中の病院とかでも、まあ最初はすごいこう、一日にリハビリってそんな何時間もできないから、午前午後と空白が多い。で、こんな時間あるんだったら、今まで読んだことのない、こう、一大叙事詩とかを、せっかくだからちょっと、プルーストとか死ぬまでに読んどきましょうよとか、で、長い、こういうもの、小説とかを最初、ガンガンお勧めしていて、最初は、あ、いいですね、いいですねって、こう、皆さん言うんだけれど、実はそれ本当は全然読む持久力なんて病気になっちゃうとない。だけど、やっぱりそれはインタビューになっちゃうとみんな、ただでさえ今までできたことができなくなっていて、ストレスを抱えている人が見ず知らずの男の人がひょっこり来てきて、できませんっていうのはその人には言いたくないから教えてくれないんだけれど、でもちゃんと何度か会って話してるうちに、いや、実はこういうの読まれへんねんみたいなことを教えてくれるわけですよ。実はこっちの行からこっちの行移るのがすごい大変とかね。そういうのを重ねてるうちには、やっぱ長い文章読めないんだったら、行間読ますために詩とか俳句とか短歌がいいなとか、テキスト読むのも辛いんだったら、開くことに意味がある、ポップアップとか、その扉製本とか、フリップブックみたいなパラパラとかがいいなとか、じゃあ写真に頼ろうつって、大阪に関係のあるその万博のね、当時の写真集とか、阪神タイガースの本とか持ってくると喜んでくれる患者さんが多かったんだけど、やっぱそれでなんかこう対話をしないことには物なんか選べないし、何か場所も作れないしみたいなのはすごくこう感じている。
本との出会い方、付き合い方っていうところで、普段富さんどんな感じで？
まずね、やっぱ、写真はやっぱ見ますよね。
写真？
うん、まあ、美術館の図録で言えば、その写真で、なんだかその、学院さんとか展覧会を作った人の、愛情がわかる。だから、紙質とかの関係とか。
それ、例えば言語化できないと言いますか、あえて言語化するとどういうところに感じるんですかね。
例えば大きさとかね、無理にでかく見せる必要がなかったり、する場合もあると思うんですよ。
はい。
普通に言えばでっかく見せるべきですよ。
はい、
で、大きければ大きいほどいいってことで、例えば両面開きとかね、両方にまたがってるとか、で、それがうまくいってない場合も方が多いような気がするんですよね。で、なんかこうね、その適度な、こう、構図とか切り、大きさというのがあるんですよね。だ別に、なんていうか、雰囲気とか空気の方が、実物は見れないから、
はい、
また別の体験がしたいわけですよ。この展覧会の。図録ってのは、
だ
僕は展覧会の図録は美術館の付属品ではなくて、
はい、
別個の美術体験だと考えているので、まあ画集も全部そうなんです。
作品ですよね。
そうです。だからひどい話、 美術館で見てがっかりしたんだけど、展覧会で見て、そのズロックを見ていい展覧会だっていうこともある。
ありえますよね。
あります。うん、そのまた逆もしっかりですけど。
はい、幅さんはその、これぜひお聞きしたいと思うんですけど、お仕事と、はい、プライベートで多分きっと境界線ないんだろうなって僕は勝手に推測してるんですけど、本との出会い方とか付き合い方っていうのはそもそも仕事とプライベートで分かれてますか？
ああ、分かれてないですね。
分かれてないですか？
はい。
どんな感じで、例えば、イメージとしては本を絶対買うなら、書店でなんかインスピレーションを感じたものを手に取ってるってい
う。そんなこともね、アマゾンとかも結構使いますよ、うちも。
その辺って、もう柔軟にやってるものなのか。
ああ、でも、どんな感じで僕は、でもやっぱり基本はその展覧会の図録にしろ何にしろ、本をこうわざわざ紙で買うのは、うん、僕は本棚っていうのが外部記憶の保存装置みたいなのになっていくと思ってるんですよ。
外部記憶の保存装置。
つまり、僕は本いっぱい読むのが好き、いっぱい読むのが好きというか本読むのが好きなんでたくさん読むんですけど、読んだっぱしからどんどん忘れていくわけですよね。で、やっぱりその忘れる能力を伸ばそうと思ってるわけじゃなくて忘れちゃうんですよ。はい、残念ながら。だけれども、平気で忘れられるのは、その自分が両手を伸ばしてすぐ手の届くそこにあるから忘れられるっていうのがすごく僕の場合はあります。だから、自分は読んだ本とかをなるべくこう、売らないとか、まあ、捨てたりとかもほとんどしませんし、なるべく貸さないようにもしていて、まあ、貸すと忘れちゃうから、帰ってこないので、でも、それでそういうのをこう、読んだ順から並べてるんですよ。別に何かこう、綺麗に、なんと、この辺アートブックですとか、この辺なんとかです、自然科学ですとかやってるわけじゃなくて、読んだ順に並べていくと、でもまあ、ほとんど忘れているのだが、本棚だと、まあ、要は日常の目の届く場所にあるので、こうパッと見ると、背拍子見るだけで、あ、そういえば、みたいなことを思い出したり。で、それ手に取ってパラパラ中見ると、もっと中のことを思い出したりとか。で、僕は本を書くときって、あ、読むときって、すごくこう中に書き込むので、なんかちょっと恥ずかしいこととかも多々書いてあるんですけれど、そういうのを読むと、あ、そういえばこのときこういうの考えていたな。だから僕ネタに困ると本棚の前に立てば、大抵のことは思いつくと思ってるんですけど、そういう意味で、その外部記憶、思わぬ時にこう、ふっとこう、目に飛び込んでくる、やってくるみたいな。だから、少なくともまず、やっぱり紙の本でそれを保存しよう、なんか買っておこうって思うのは、やっぱりその、まあ忘れるっていうのは分かってんだけど、忘れたくないみたいなので、買うっていうところはすごく、その外部記憶の保存装置みたいな風に考えて買うところは大きいですね。
なるほどね。
それは同感ですね。画集とかはね、忘れて、思い出したい。っていう、興味はなくても買う場合もあるんですよ。その作家に。だからそれはね、多分いずれ思い出したら必要になるだろうって予感は働くわけ。その作家に対して。したら思い出したいから買っとくとか。
そう。なんか感情とかそういうようなものってなかなか測ったり数値化したりとか具体的に残しておけないものなんだけど、でもやっぱり僕も何冊かすごくこう好きな画集とかがあって、あの一枚を見ると、ってなる。例えば僕の場合は、ジョセフ・コスースっていうアーティストがとても好きなんだけれど、彼の作品の椅子の実体と同じサイズの写真と辞書上のそれが並んでるみたいな、それを一番最初に見たのは僕は大学の一般教養と言われているその授業でだったんだけど。
一つの椅子と三つの椅子ってやつですね。
そうそうそう。でもね、あれを見たときに、いや、何かはよくわからないんですけれど、なんかちょっと世の中の神羅万象がわかったみたいな気になっちゃったんですよ。まるで、なんだろう。志賀直哉の木の先にて大人になって読んで、うおーってちょっと叫びたくなるような瞬間とちょっと似た感情と言いますか。何か大した、ただ三つのそのものと写真と辞書上のそれが置いてあるだけなんだけど、何か自分の中できっと結びつくシナプスが多かったのかね。その、で、それを、なんとかその感情を覚えていたいんだけど、まあ忘れますよね。大学生ですから。普通に、じゃあ今日飲みに行くかとかなんかそんなんでも忘れてしまっていて。だけどその画集をある時偶然見つけてパッと見た時に、あ、これ俺がなんかよくわかんなかったけど分かったっていう気分になっちゃったあれだよっていう、それが実は自分の中にこう、ちゃんと手に取れるところとしに、いつも傍らにあって、こう身体的に近い場所に残ってるっていうのは、ことというか、なんてんだろうな。やっぱり僕本棚って自分の来歴みたいなものだと思っているので、そういう意味で、 嬉しいし、うん、で、もっと言うなら、それが、やっぱりその、体に近い場所にあるっていうんですかね。パソコンのその、自分がどんだけ頑張っても、この中に入ってるデータって、こう、グリッと力づくじゃ取り出せないじゃないですか。うん、電気ないと動かないものだけど、はい、本、物に関して言えば、やっぱり、なんとか力づくでこうね、必死に探せば出てくる感覚みたいなのも、あるというか、うん、やっぱりその、体への近しさみたいなところも含めて、本棚ってすごく僕は、いいなって思うし、逆にその、だから本棚って多分、これからもっと電子書籍から多分進んでっちゃうんですよ。やっぱり紙の本が商品である以上は、紙のコスト、印刷のコスト、物流のコストが全部かからないあっちの方向には流れていかざるを得ないんだけど、だとしたらなおさら紙の本でそれをわざわざ本棚にこう保存しておこうっていうことはどういうことかっていうと、多分自分の体を拡張する行為みたいなことになってくんじゃないのかなっていう気はしてますね。